お元気ですか？3分間心のティータイム。徳本寺テレホン法話、その第1268話です。東日本大震災翌日の朝早く、避難所になっている坂本中学校に行きました。そこは少し高台になっていて、町の海側の方が見渡せる位置にあります。なんと松林もなければ民家も一軒も残らず、とすぬろい大地と化していました。道路も判別できず、線路も流されるというありさまです。ただ、坂本駅の高架橋だけがぐにゃっとねじ曲がって、かろうじて残っていました。唯一当たりの目印となるものでした。我が山本町は、東側約12キロがすべて海に面して、なだらかな海岸線が続きます。しかもほぼ平らな地形です。大津波がもろにそこを襲いました。津波最大波は 12.2 メートルで、町全体の 40% が浸水したのです。人が住んでいる荷重ベースでの浸水割合は 60% にもなり、県内最大クラスです。犠牲者は町人口の 4% にあたる637人に及びました。この12年間で少なくとも浸水地域は見違えるようになりました。JR 線は内陸へ移設して高架レールを走るようになりました。そして元の線路のルートはそのままかさ上げされて道路になりました。防潮堤の役目も担って高いところは7メートルもあります。そのかさ上げ道路を先日、渡り郡内の曹洞宗青年会僧侶とともに、慰霊庵屋で歩きました。徳本寺の末寺で本堂が流出した徳泉寺から、震災慰霊塔である日本最大クラスの高さを誇る古代五輪塔の千年塔までの約5キロの区間です。確かに見晴らしはいいものでした。海が見え、集約された広大な農地が見渡せますが、家は一軒もありません。昔は電車の窓から民家も農地も松林も見えました。多くの人がそこかしこに住まいしていました。そこに住まいしていたがゆえに犠牲になった人がたくさんいます。現在は災害危険区域となり、住宅建築は許可されません。広い大地の整いすぎた景色が逆に辛すぎます。無念の思いで亡くなった人にお経の声が届けとばかりひたすらに暗夜しました。暗夜を終えて気づいたら、わらじの片方のわらがすり減って穴が開いていました。まさに破相愛です。相愛とはわらじのことで、破相愛とはわらじを破ると書きます。わらじをすり減らして、本物の教えを求めて諸国を暗夜することを言います。果たしてこの度の破相愛で本物の復興にたどり着いたと言えるでしょうか。あれから12年、震災を知らない子供が育っています。道路のかさ上げだけでなく、復興のかさ上げも必要な時期に来ています。震災前のふるさと、震災当時のこと、それからの復興の過程を次世代に伝えること、それがかさ上げ復興です。未来のわらしの命を守るためにも、今一度わらじの紐を結び直しましょう。ここでお知らせいたします。2月のカンボジアエコー募金は768回 ×3 円で2304円でした。ありがとうございました。それではまた3月21日よりお耳にかかりましょう。